猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第44回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
よろしくお願いします。今日もまたまた遅くなってしまいましたが、久しぶりに雨降りましたね。
うん、そうですね。最近ずっと雨だったじゃない。
そうそうそうそう。
ね、
昨日の夜はうっかり傘を持っていくのを忘れて濡れて帰っちゃいました。
あらららら。
うん。
私は車だったので当たらなかったですけど。
はいはいはい。
ね、ちょいちょい降ってましたもんね。
そうですね。
風邪ひかれませんでした？
いや、大丈夫ですよ。なんとか。なんとか持ちこたえてます。
季節の変わり目ですからね、はい、気をつけてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そし、
猫のしっぽ。
たら、はい、じゃあ、これの猫ペディアのコーナーに行ってみたいと思います。
はーい。
はい。今日は、バーマンというちょっと変わった名前の猫について、
はい、
教えてくださいという感じで、はい、お願いします。
はい、バーマンの原産はビルマ、うん、過去昔、今で言う、ミャンマーになります。
はいはいはい。
で、毛は長毛種、体重は 2.5 から 6.5 とちょっと大きめな感じのですね、うんう
ん、はい。
でバーマンの歴史とかルーツは、バーマンの起源には伝説的な逸話が残されています。
はい。
ビルマ括弧今のミャンマー閉じ括弧のとある寺院にシンという名の白い猫が住んでいました。
はい、
シンは寺院で自分を世話してくれた僧侶が死んだ時に、その僧侶の遺体の上に飛び乗り、これ四つまたって書いて、なんていうの、四股っていうのかな、
うん、
足、まあ足のことなんですけど、
はい、
四股より先以外の体の色を金色に、目をサファイア色に変えたと言います、
はい、
こうしてツイン・キャン・クセという女神へと変身を遂げた猫が現在のバーマンの祖先という話がありますと、
はい、
ですのでバーマンはその地域ではビルマの聖なる猫と呼ばれていると。
はい、はい。
でまあ、伝説ではなく現実なんで、現実的な話をすると、1919年頃ビルマから持ち込まれたシータという名のメス猫のバーマンが感じで繁殖されたという記憶があります。あ、記録があります。
はい。
第二次世界大戦後、猫の数は2匹まで減りましたが、その後ペルシャやシャム猫などの交配を重ねて復活しましたと。
はい。
で、この足の前足は、島がグローブって言って、後ろ足がレースなどと言われるんですけれども、
はい、
その生後6週ぐらいから見られるようになりますが、両親がソックス状態の紐を持っていても、はい、確実に子猫に遺伝するわけではありませんと、
はいはい、
いう形で、目の色は少しサファイブルーで、ボディは筋肉質がちっとしたロングサブスターサー フスタ、シャルタイプという猫になりますと、
はい、
いった感じですかね。
はいはい。
なんかこういう
ちょっと変わった逸話というか変わった猫なんですね。ね、
ですね。まあ、でもこれは黄金色のなんかその女神とは言われてますけど、基本的に体は白っぽい猫で、顔と手足がちょっと黒っぽかったり、カマは基本的にちょっと黒目、中心にかけて黒目で、体が白っぽいかったり、まあ、靴下は履いてるっていうようなカラーが多い猫ですね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと大きめの猫なんですけれども、
はいはい、
性格も穏やかで優しい子なので、飼いやすい猫だと思いますね。
はい
はい、
なるほどですね。
気になった方はぜひ買ってみてください、
ミャンマーが原産ということなんですね。
いいことですね。でもなんかそう広まったのはあっちの方と、で繁殖された、ミャンマーはミャンマーでずっといたんだとは思うんですけどね、あまり海外に行った方が繁殖が増えるので、
はい、やっぱりそれってヨーロッパとかアメリカとか、
はい、この話だとイタリアとか、
イタリアか、はいはい、なるほど、
や
っぱり猫を好きな人が多いんですかね。
ね、そうなんでしょう ね、きっとね。あ、イタリアじゃない、間違った、フランスですね。
フランス、はいはい、
そう、ね、海外の方が猫好きが多い気がしますね。
なるほど、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。今日のネコペディアのコーナーはバーマンという、猫ちゃんのお話でした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今日の本編ですけれども。前回、コーヒーの話をしましたが、思いっきり空振りというか滑ってしまいまして事前に打ち合わせほとんどしてなくて、私が思い込みで、まあ猫好きさんバリスタもお持ちなんできっとコーヒー好きだろうと思って、コーヒーの話をしたんですが、思いっきり滑ってしまいましたというか外してしまいましたけれども、まあ、失礼しましたというかあれだったんですが、まあ、それはそれでいろいろちょっと話が、ね、広がって、それはそれで良かったんですけれども、実はこのコーヒーの話について、公式のメールアドレスの方にメールをいただいてます。
はい、
という
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。久しぶりにまたメールをいただきました。で、そのコーヒーの話についての、メールということで、せっかくなので、そのメールをご紹介しながら、ちょっとコーヒーの話の続きを今回はしてみたいかなと。
いいですね。
本編として、コーヒーの話の続きをしてみたいかなと思いました。はい。で、早速、メールの紹介、ご紹介をしたいんですが、これ以前もちょっと一度いただいてましたが、ヨネピさんから、いただいてます。
はい、
はい、じゃあ早速読んでみますね。
はい、お願いします。
はい、いつもまったり落ち着くポッドキャストありがとうございます。毎回欠かさず楽しく拝聴させていただいてます。最近は何かとばっ、はい、ありがとうございます。最近は何かとバタバタしてて、ツイッターもあまりつぶやけてないヨネピです。と、過去決して酔ってないです笑いとまたも長くなったので読むならはしょってくださいね笑いということで、はしょりませんよ全部長くなっても全部読まさせていただきますので、
いただきます。
はい、はい、で続けて、さて今回もコーヒーを入れようとお湯を沸かしつつ拝聴していると、なんと本編にていきなりコーヒーの話題が、しかもコーヒーさんの電気屋ウォーカーの CM まで笑いとこれはツイッター、いやメールせねばとついキーボードに向かってしまいましたと、 ということです。はい。で、でも食いついてもらえると思っていた猫好きさんにスルーされたガンさんの寂しい感じが、なんとも哀愁が漏れてきて、ますますメールをせねばと思ってしまいましたぞ、笑いと。いやー、わかりましたね。やっぱりね、いやいや、そんなことないですよ。ちょっと、事前にね、打ち合わせをきちんとしとけば、こんなことにはならなかったんですが、まあ、まあ、それはそれでね。
それはそれでね。そうそうそう。
でもやっぱり寂しい感じ伝わりましたかね。あんまり
喋る前に思ったんだよな。
はい。
そう、なんか、いや、もしかしてガンさんが私のことを、うん、私がコーヒー好きだって思ってるのかなってちょっと思いはしたんですけど、うん、まあまあこのまま突き進もうってね、はい、思っちゃいました。すいません。
でズバッとコーヒーは飲まないと、
はい、飲まないと、
コーヒーはほとんど飲まないと切って捨てられてしまいました。まあね、しょうがないよね。事前に何も打ち合わせしてなくて、思い込みでちょっと私の方が話題をいきなり振ってしまったので。
いえいえ、それが楽しみな方もいるかなと思って。
はい、そうですよね。
そういう、はい、アクシデントがね。うんうん、あ、はい。よし、はい、ちょっと続き。はい。はい、
で、続きが、コーヒーについて、あえてメールするとなると何を言ったらよいのかなと迷っちゃうんですが、まずは、コーヒーに砂糖やミルクを入れるのはお酒のカクテルのように思います。やっぱりお酒と一緒でストレートでしょう、うん、笑いと、うんうん、
あ、そういうこと
か。そうですよ、うん、私はやっぱりそうですね。基本は私はお酒はストレートで飲むので、うんね、特にウイスキーとかストレートで飲むので、やっぱりコーヒーも基本はやっぱりブラックでずっと飲んでたんですね、
うんうん、
ちょっとやっぱ最近軟弱になってミルクというか牛乳を入れるケースが多くなってきたんですけれども、まあ、ヨネッピさんもコーヒーに砂糖やミルクを入れるのは、お酒のカクテルのように思いますということですね。はい。はい。で、続けて、コーヒーの味については、私的には酸味、コク、かっこ苦味、深み、
うん、
それから甘み、香りのバランスと思っていますが、自分の好みのバランスを追い求めていろんな豆を試してるってところですかねと。なるほど、うん、で酸味が強いのが好きな方、かっこガンさんのようにというのと、酸味は嫌いで甘味、まあ、甘味とコクが好きな方、かっこ私ですと、それから酸味と香りと苦味のバランスが一番という方、括弧代表はブルーマウンテンでも値段も一番値段も一番ということで、まあ一番高いブルーマウンテンでやっぱ一番高い豆なんですね。
へ
ー、一番美味しいと言われてるんですが一番値段も高いと、
うん、あ、そうなんだ。
うん、多分ね、私いつも買ってるカルディという店で焙煎してある豆を引いてもらって買ってるんです。量り売りで買ってるんですけれど、この前言ってたようなガテマラだとかね、キリマンジャロっていうちょっと酸味の強い豆をよく買うんですけど、それって大体 200g600 円から、まあ、500円から700円の間ぐらいなんですよね、平均すると。まあ
高めです
ね。いやいやいや、安い方ですよ。一番安いので、安い豆で、だいたい500円から700円の間ぐらいですね。200グラムで買うと。
高くない？
うん。いやいやいや、安いですよ。安いですよ。うん。
そうなんだ。
うん。で、ブルーマウンテンだと多分200グラム買うと2000円から3000円ぐらいの間ぐらいですね、大体。
そんなにするんだ、うん、じゃあすごい高いかも。
すごく高いですよ。
ほうほうほ
う。だから本当に高級なお酒、あ、お酒は高級な、ま、コーヒーの豆ですよね。はい。で、はい。で、ちょっと脱線しましたが、はい。で、自分の好きな味のコーヒーを飲んで、ゆったりできるひとときを過ごせたら幸せかなと。美味しいお酒を飲んで、まったり幸せな時間を過ごせるように、かっこ笑いと。うんうん、まあ本当にそうですね。コーヒーも本当に美味しいコーヒーは、をゆったりね、うんうん、本当だったら豆をそ、うん、引いて、で、ドリップして飲むという、うんうん、ゆったりした時間で飲むのが本当に美味しいコーヒーの飲み方だと思いますよね。
う
はい、で続けて、そうそう、新鮮なコーヒーだと1日に何杯過去5から10杯とか飲んでも胸焼けみたいなことにはならないんですよと、うん、
へえ、
行ってから1週間以上経つとやっぱり酸化が強くなってきて、だんだんとあんまり飲めなくなってしまいますよねと、
うん、へえ、そうなんだ、全然知らなかった、うん、
はい、
へえ、ほうほうほうほう、
で、続けて、凝り性の私が自分で焙煎しているのもガンさんご存知だったかと思うのですが、結局のところ、うん、新鮮な魚が一番美味しいように、旬の食材が一番美味しいように、コーヒーも新鮮なのが一番かなと思っていますと。
は
あ、うん、そう、ヨネピさんはね、自分で豆を煎るところからやられるんですね。生の豆を買ってきて、そう、焙煎してない生の豆を仕入れてきて自分で焙煎されるん、豆を煎るんですよ。煎るところからやるんですよね。だから結構本格的ですよ。そう、めっちゃめっちゃ本格的というか、こだわり、コーヒーに関してはこだわっておられますよね。
うん、
その焙煎の具合でも全然味変わってくるじゃないですか。
はあはあは
あ、
そうですね、
何分間焙煎するとか、どれくらいの色になるまでとかね、
うん、
うん、とかいろいろあるんですよね、
うん、
うん、で、過去でも生豆のまま何年も寝かした、豆とかもあるんですがということで、割とその生の豆のままで寝かすというやり方もあると、そういうような種類もあるということらしいですね。私もちょっとあまりそういうのは知らなかったんですけれどもね。はい。で、豆の種類も一般的なモカ、コロンビアなどの港での分類じゃなくて、豆の木にもいろんな種類があったりして、自分の好みの味の方向性を持っている豆の種類と、ワインのテロワールのようにその農園の自然環境なんかが相まって美味しいコーヒーがいただけるのかなと。もう少し現地の生産者にワインのようにフィードバックがされるような時代になるといいかななんて思ったりもしますが、ということで、これまた本格的に本当にワイン並みワイン並みにね、コーヒーも楽しめればということで、ワインも本当にあれですよね、本当に最後はこのある農園のあるその場所というか、ね、その斜面というところまで特定してくっていうところが、まあ、そのテロワールっていうのは、その土地というか、まあ、そのワインとかコーヒーなんかの育っているその土地をまで、そのすごく狭く特定していくっていうのが、フランス語というか、まあ、そういう用語でテロワールっていうところまであるんですけれども、というような言い方をしたりするんですけどね。
それなのに場所が違うというのは、その日当たりとかで美味し
さが変わるからですか？それだけでまた全然味が変わってくるんで、同じ例えばボルドーとかって、そのもっと広い、だんだんワインってその、うん、狭くなればなるほど高くなっていくんですよね、値段が基本的には。例えばボルドーって言うとボルドー地方っていう地方じゃないですか、あるかなり大きな地方なんですよね、うん、ボルドー。その中で例えば何々畑っていうと、まあ、この畑、ある生産者が持ってる畑っていう、うん、でその畑も、
うん、
そう、だんだん限られていくんですよね、
うん、
で畑の中でも、例えばそのこちら側の斜面に生えてる木だとか、でその畑の中のまた特定されていくって、だんだん細かく特定していけばいくほどこだわりが強くなって、その分やっぱり値段も高くなるんだけどね。
へえ。
それと同じで、コーヒーの木っていうか、まあ、コーヒーの豆にしても、その例えば米木さん書いておられるように、モカとかコロンビアって、そのすごく広いところの場所の話ではなくて、もっともっとその狭く、ここの畑のとか、ここの畑で採れたっていうように、だんだん狭くなっていくっていう ようにするとやっぱり味がそれだけでも変わってくるので、
うん、そうやってもいいんじゃないですか、そういう時代が
来るといいよねっていうのがあれですよね、はい、で続けて、かなり長くなってるのでそれではこの辺でかっこ笑いと長文乱文失礼しましたとで最後に気づけばもうすぐ50回なんと早いことえお前が言うなってか笑いとお二方とも体調には気をつけてあまり無理せず末永くポッドキャストを続けてくださいいつも楽しみにお待ちしてますではではといただきましたありがとうございました
ありがとうございました
本当にまあこだわりのある
ね
あの、うん、ヨネピさんコーヒー好きなヨネピさんからのメールでした
ねはい、うん、ね他にもそうやってヨネピさんのように豆からいってコーヒーを飲んでる方いらっしゃるんですかね、うんう
ん、まあどうなんでしょうねなかなかねいるのって結構大掛かりになるんで
うんうんうん、
うん単にねフライパンでいればいいってそういうレベルの話ではないので実は
ああそうですよね
うん結構ね20分とか30分間いり続けなきゃいけないので豆ってコーヒー豆は、うんうん、私も昔目の前で自家焙煎っていうか目の前でその自分が買った豆を生豆を生の状態からいってくれるっていうところで買ってたりしたんですね、
うん、そんなにガンダルフさんもコーヒー好きだったんだ、
う
ん、
昔からそうコーヒー好きで、
うんうんうん、
だから自家焙煎のお店豆を目の前で行ってくれる、うんうん、そういうお店で買ったりもしたんだけど
ネプさんもそういう何行ったりする道具があるんですかねフライパンで行ってるんだと思ってた私普通に
いや自分でちゃんとね、
道具
をやって確かやっておられたと思いますよ
へえー、そうなんだ
うん
すごいですね
そうそう
あれなんだろうか大きいなんて使うかな今あ、うん、そうそう一番高いやつ、うん、コロンビアでしょ、うん、
ブルーマウンテン
あブルーマウンテン、
うんうんはい、
そうあのなんだっけ猫の糞から作られてる、うん、あのコーヒーのやつも高いんですよね確か
あそれはもう、うん、なんとかっていうのは確かにありますけど
ジャコーでしたっけ、
ね、そうそうそうなあのそれはもっと高いですよね
うん、
うん、それはちょっとでも特殊なそれは特殊なあれですよコーヒーです
あまた違うちょっと特殊なんだ
うん、
うんあんまりそういう日飲まないって言ってたんですけど、うん、あの香りの話さっき出てたんですけどハワイ行った時にゴディバから出てるコーヒー豆があって、
はい、
その売り場がすごいコーヒーなんか甘い香りがしてて、
はい、
でそれコーヒーだったんですけど匂いがすごい甘くて、
うんうん
あのいいなと思って買ったやつはすごい飲みましたけど、うん、そういうなんか匂いが甘かったりとかするのはすごい私も飲みやすいなとは思います、うん、あと何だっけあそうコーヒーあんま好きじゃないとか言っときながらね、うん、エスプレッソのコーヒーメーカーを買おうとも思ってます
いやいやだって今あれでしょバリスタお持ちなんでしょ
バリスタ持ってるけど、うん、バリスタって、うん、なんだろう今これから湿気が多くなるじゃないですか、湿気に、うん、
はい、
あのなんかワンタッチで全部やってくれる代わりに粉がすごく細かい粉で、
うん、
あの雨季の時期になると固まっちゃったりするんですよねよく
あそうですよね。
固まらなかったりすると、うんうん
だから結構ちょっと メンテナンスはめんどくさいよね。
そうめんどくさい。
うん確かに。
考えると そのネスプレッソ今 CM やってますよね、
うん、ああやってますよね CM ね、
うんうん、
あれでも同じじゃない、なんかカートリッジみたいに入れるんじゃなかったんでしたっけ。
そうそうそう、あれ毎回ずつ入れるんですけど、うん、あれの方がなんかそれこそ引き立て、
はい、
の新鮮なやつを飲めるのかなって思って、あと、まあ、味がいろいろあるから、
うん、はい、
それも欲しいなって思ってましたね、うん、ちょうどどう違うんですかね。
バリスタってバリスタもカートリッジ入れるんじゃなかったんでしたっけ、あれは粉入れるんでしたっけ。
あ、まあカートリッジのなんですけど、うんうん、一応なんか1杯ずつじゃなく、うん、なんか20杯とか30杯みたいなやつをカートリッジでなんかちゃんと入れ込んで、
はいはい、
毎回出てくるタイプなんです、ね、
あ、そういうタイプなんですか。
うん、あ、私の持ってるやつは、
うん、私はそのバリスタってあのネスプレッソと同じみたいな感じで一個一個あのちっこいカートリッジを1杯分ずつ入れるようなやつかなと思って、うん、そういうのもあるんですよね。違いました、なかったんでしたっけ。
あったかもしれない、
うん、
もう、 うちの
そっか、結構大きい、うんうん、結構大きいのをドカンって入れるとちょっと確かにそれメンテナンス大変かもね。
そうそう、で旦那さんしか飲まないんで、うんうん、まあ、目がね、うん、固まっちゃった。この間もちょうど久しぶりに旦那さんが飲んだら固まってるって言ってて、はい、
ああそう、それだったらネスプレッソの方がいいかもしれないね。あれいっぱい、確か一杯分ずつとか、うん、そんな感じですよね。ちっちゃなカートリッジ入れますもんね。
うんうんうん、そうそうそう。
で、真空パックされてるから割と新鮮なままで、
うん、やつが飲めるし、
飲めるっていうあれですもんね。
ね。
うん。
マダルさんは持ってないんですか。
あ、もう全然持ってないですよ。うちはもうひたすらペーパーフィルターであ のドリップするだけですね。
あ、でもそっち側の方がやっぱ美味しいのかな。
うん、まあ手間は手間ですけどね。ただ慣れると別にあんまり苦にならないので、うん、あのなんかあの、うん、三角形のジョウロみたいなやつに ペッパーフィルターをカポッて入れて、うん、でそこに粉ポンポンと、
ね、うん、
あのコーヒーの粉入れて、であとお湯を落とせばっていう感じなんで、
うん
うん、朝食はだいたい2回に1回こうそういう感じでドリップしたコーヒー飲んでますよ、うん、トーストに、トーストにコーヒー、
おされ、
いやいやいやいや、別に普通じゃないですか。
なんかドリップをするっていうだけでもすごくおしゃれに
聞こえて、
そうなんです
よ。うん、でそれ以外はもうあのね、一杯ずつ入れるようなあのコーヒーパックのやつを買ってきて。
うん、
会社ではそういうので飲んでますけどね。
うん、うん、コーヒー好きが多いですもんね。
う、うん、あのコーヒーね、好きな人多いですからね。
うんうん
うん、だからもしかしたら、うん、ね、ヨネピさんみたいにね、生の豆買ってきて自分で焙煎するっていう人いるかもしれないけどね。
うん、
でも結構ね、あれって確か自家焙煎って器具が大掛かりになるし、
ああ、そ
んな、確かヨネッピさんも屋外でやって、庭かなんかで焙煎してたんじゃないかな。
へ
え、うん、結構火力もいったりするんで。
そうなんだ、
うん、
へえ、
結構大掛かりになるですよ。台所でちょこっとフライパンでいってっていう感じではないですからね。まあそれできないことはないけど、あんまり美味しくないですよ、やっぱりそれでやると。
うんうんうん、
うん、
今度飲んでみたいな、そんな、うん、ね、ぜひぜひ送ってください。
いやいや、送るとだって送るとやっぱ劣化しちゃうからね。
あ、そう
か、
そう
か。そうね、本当はその目の前で焙煎してそのままね、引いて飲むっていうのが一番、
そうですね、
美味しいですけどね。
ヨネピさん家に行くほかないって
そうそうそう、あの確かヨネピさん関西ですけど。
遠いな。
遠いでしょ。
ぜひぜひお招きくださいって言おうと思ったのに、そう、ちょっと遠いです。
そうなんですよ。
日本の機会があったらぜひお願いします。はい、ありがとうございます。
ちょっと焙煎してるところの写真とかね、
うんうんうん、あ、
ね、見せてもらえるといいかなと思いますけどね、うん、
そう。
でちなみに先ほど猫好きさん言われてたジャコウネコの糞から取れるコーヒーって、うん、コピルアクっていう名前らしいですね。
ああ、うん、あ、うんうんうん、本当だ、コピルアクですね。
うん、コピルアクで一杯8000円ぐらいするみたいですよこれ。
一杯8000円、すごいな。なんかした
すごいじゃないですかこれ。
それウィキペディアですね。なんかその下に書いてる、ね、世界一高いで1キロ13万円とか書いてます
ね。シャレなんだよねこれね。いや確かに貴重なあれなんでしょうけどね。
ねこれ多分な。豆を食べさせるんですよね。で、なんか、消化できない豆を、なんかまあ、洗うのか、どうにか
するのか。そうそうそう。そのままの形で消化されずに、未消化のままで出てきた豆を洗って、
うん、うんうんうん。
っていうことでしょ。
どうにかするって話ですね。
うん、そうで、焙煎して飲むっていう、あれだから、まあ、焙煎するから、あれなんでしょうけどね。うん、まあ、そんな、汚いってことではないんでしょうけど。これはでもね、なんか美味しいかもしんないけど、ちょっと値段もそうだけど、
うん、
すごいっすね、これね。ちょっと微妙だな。
でも想像じゃないですか、ジャコウネコ自体すごい匂いがきつい猫だって言われてるんで。
はいはい。あ、そういうことなんですね。イタチ、イタチ、イタチ？ジャコウネコガって基本的にイタチンって書いてありますよね。うん、違うのか。ジャコウネコガか。あ、ジャコウネコガ。イタチンに似てるような顔って書いてあるな。イタチではないけど。う
ん、でもジャコウは結構その香水とかに使われたりとか。
そうですよね、ジャコウ
って。いろいろ使われてるから。うん、はいはいはい。ね、もしその食べ物用に。なったならまた違う深みがあるですかね、うん、きっとね。
ということなんでしょうね、きっとね。うん、
ですよね。
一杯8000円以上ってちょっとこれはこれですごいな。びっくりしましたけど。
ね、
はあ、いやーすごいですね。
それは飲めないね私。
ねえ、さすがに飲めないですね。
だったらもう少しお金出してさっきの機械買っちゃうもん。うん、
はいはいはい。確かに
ね、結局ね。やっぱりでもね、まあ、これから後半に読む、うん、ね、ツイッターのあとでも大体皆さんコーヒーね。
そうですよね。
そうですね、うん、うんうん、
割とね男性、まあ男性はっていうことはないんでしょうけど、コーヒー好きな人多いんですよね。
うん、うん、皆さん大人なんですね。
いやいやいや、大人かどうかはちょっとよくわかりませんが。
私はもうお子ちゃまなので、コーヒーになれるも、もう少し頑張りたいと思います。
まあでも本当にね、あの、ヨネピさん書いておられるんだけれど、うん、本当にやっぱりコーヒーは新鮮なうちに飲んだ方が美味しいですよ、確かに。もう引き立てのコーヒーが一番美味しいですね。焙煎したて、
うん、
もう香りから何から全然違いますよ。
ほー、うん、でもね、でも、酸味が強いのがガンさん好きなんでしょ。
私は酸味が強いコーヒーが好きですね。
引き立ての方が酸味が強いってことですか。
いやいや、そういう意味ではないですよ。あの、コーヒーの豆自体がその酸味の強い、その、うん、まあそのね、それこそさっきのテロワールじゃないんだけど、生育条件によって、まあ、味が微妙に変わったりするんで、
うんうん、
うん、
そういうことか。
そうで、うんうん、あとまあ強いて言えばその焙煎のその度合いによって少し苦みが変わってくるっていうのは確かにあるんだけれども、酸、
うんうん、
あの焙煎したから酸味が強くなるっていうことではあんまりないですよね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。ただ、その、あんまり長期間置いとくと、うん、今度は酸味というよりは酸化してきてまずくなるっていう。
うん、
コーヒー自体がどんどん酸化してしまって、
うん、
美味しいその酸味ではなくて、
うん、
酸化したまずいコーヒーになっちゃうってことはありますけどね。だからできるだけ新鮮なうちに飲んだ方がいいよっていう、小分けにしたかって。だから私は まとめてね、あの1キロとか買うわけではなくて、こう、
うん、
毎回その最低限の 200g でしか買わないのはそういう意味なんですよね。
めちゃめちゃこだわってますね。
いやいやいや、そんな別にこだわってるほどではないんですけど。
200g なんてめっちゃ少なくないですか。
めちゃ、だから1週間で大体飲み切りますよね。1週間か 2週間、長くて2週間で飲み切りますね。
めちゃめちゃブルジョージじゃないですか、そんな。
いやだって1ヶ月にだってそれで 400g じゃないですか。2週間で飲み切るぐらいだから。
あ、まあ2週間で飲み切ればいいんだけど、まだ食いてなかったら1週間でしょ、1週間で。
まあまあそうですけどね。
うん、
まあでも600円だから700円ですからね。
まあまあね。
ね、
うんうん、そっか。でもあれですね、そういうふうに考えるともうコーヒーってすごい奥が深いんですね。
奥深いですよ、コーヒーは。うん、そうそう、産地によっても全然そう味が違ったりとか。ね、それから焙煎の仕方だとか、コーヒー、それから豆の引き方もとかね、
うんうん、
それからさっきでこそちらっと言われたエスプレッソとしての入れ方だとか、
は
あ
は
あ、コーヒーもだからドリップで入れる、サイフォンで入れる、エスプレッソマシンでエスプレッソとして入れるとかさ、うん、それからカフェラテにしてみるとか、
うん
ね、カフェオレにしてみるとか、
うん、
カプチーノにしてみるとか、その全部それって違うじゃないですか。
違いますね。
ね。
ね、こうヨネピさんが書かれてるようにその、うん、なんだっけ、豆、あでも、ま、生豆のままで何年も寝かして、
うん、
で豆とかもあるっていうのもあるってね、書いてるし、
うん。それこそさっきのね、ジャコウネコの風のコーヒーじゃないけど、
うんうん、
そういうようなのもあったりするんで、
うんうんうん、
結構やっぱ奥は深いですよね。単にコーヒーっていうだけではなくて、
うんうん、
そういういろんな楽しみ方ができるので。
ヨネピさんはそのいったやつをすぐ引くのが好きなんですか、うん、それともやっぱりちょっと置くのがいいんですか、ね、
いや基本やっぱりすぐヨネピさんメールで書かれてるように新鮮なうちに飲むのがやっぱり一番おいしい、
ね、その豆の新鮮っていうのは入りたてすぐが新鮮ってことですか。
そうそうそう、そういうことです。もういってしまうとあとは酸化するだけなので。
ちなみにそのガンさんが買うの 200g は、
はい、
豆で買うんですか、それとも豆を入るあ、入るじゃないや、うん、引いたやつを買ってんですか。
まず焙煎してある豆を引いてもらいます。
ほうほうほうほう。
お店のグラインあのいわゆるグラインダーというかその電動のグラインダーで豆を引いてもらって、いやうちに要はその引く機会がないので、
うん、
豆を買ってきても自分で引けないから。
あ、そっかそっかそっか。
いやまあ買えばいいんだけども、結局それとまた置き場困ったりするんで、
うんうん、
本当はそう豆を買ってきてね、自分でもう本当に入れる直前に引いてっていうのが一番美味しい飲み方だと思うんですよ。豆のままで貯蔵しておいて、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうですよ。まあでもなかなかそうもいかないので、
うんうん、
お店の方で引いてもらった、その引いた粉の状態になった豆を買ってきますね、
うんうん、ああそうなんだ、
うん、
だからまあ1週間か2週間で飲み切る
方法
ってことですよね。
そうです、そうです。
へえ、そうな、全然こだわったことない。
いや、こだわったことない割に、だってバイスターお餅だとかさ、その辺結構私から言わせるともうめちゃくちゃこだわってると思いますけどね。
いやいやいやいや、全然ですよ。あったかい飲み物が飲めれば私は
いいですか、
十分ですよ、本当に。いやでもそう、なんか確かにそう、うち父が朝たまに行ってましたね、
はい、あ、そうですか、行ってた、
あ、いる、あ、間違った、うん、引いてた、豆を
引いてた、うん、
うん、引いてるの見たことありましたね、
うん、
この間実家帰ったらそういうのは引く機会もありましたね。
うちの田舎は引く機会は置いてましたね、ありましたね、うん、で田舎にいるときはサイフォンで飲んでましたよね。
サイフォンの機械があったんですか。
おサイフォンありましたよ、あのガラスで
できたビーカーみたいなやつです。
ビーカーみたいなやつ、
うんうん、あのなんか、うん、逆に水が動いてい
くやつ。そうそう、下からアルコールランプで熱してボコボコボコボコってやるとあの上の方にその吹き上がっていって、
うんうん、
ね、で布フィルターを通してお湯が上がっていって、
うん、
で、ある程度混ざったところで、
うんうん、
なアルコールランプ外すとバーッと下に落ちていくっていう、
はいはいはい、
うん、あのサイフォンで入れてたりしましたけど、めんどくさくなって途中から使わなくなりましたけどね。うん、あれって結構めんどくさいんですよね、洗ったりするのが。
うん、喫茶店でしか見たことない。
うん、
でもなんかコーヒー好きな人はやっぱりサイフォンが一番美味しいって言いますけど、どうなんですかね、ガンさんは。そんなんでもない。
あのね、サイフォンは香りがいいです。
へぇ、
とにかく香りがいいですね、サイフォンは。味はどっちかっていうと、私はドリップの方が、うん、味の方は美味しいかなと思ってますけどね。
うん、
サイフォンはどちらかというと香り重視というか香りがいいですね、サイフォンで入れたコーヒーという
のは。同じ豆を使ってもやっぱり入れ方違うだけでそんなに変わるんですか。
うん、変わりますよ、全然違いますね。
あ、そうなんだ。
うん、
今度試し飲みしてみたいな。
うん、
ね、そういうのもそういう楽しみもいいかもしれない。
そうですよね。
うんうん、
ただね、今時あれじゃないですか、例えばその、うん、コーヒー昔ながらの本当の喫茶店ってほとんど絶滅しちゃったんで、
うんうん、
ね、都会の方ではね、
うん、
ドトールとか、ね、スターバックスとかああいうコーヒーチェーン店になってしまったんで、確かお手軽、それあとコンビニで、ね、うん、入れたてのコーヒー1杯100円でとかでセブンイレブンとかコンビニでももう飲めるようになっちゃったじゃないですか、
うんうん、
確かお手軽ではいい、うん、お手軽でいいんだけど、そういう風にちょっと凝った飲み方っていうのはなかなかできなくなっちゃいましたよね。
うん、
うん、
そうですね、やっぱお手軽になってきちゃうんですよね、だんだん。
そうそうそうそう、
そう、なんか全然ちょっと話変わるけど、この間なんかテレビで、はい、なんか何時間かけてそのドリップする喫茶店があるってテレビ
で。ああ、ありますよ。水出しコーヒーとか、まあ、半日から1日かけて落としていくっていうコーヒーもありますよね。水出しコーヒーっていう。
そうなんだ。
うん。そういうのもありますよ。昔、そう、本当に喫茶店でそういうの、
うん、うん。
うん。
いや
してるようなコーヒー、喫茶店もありましたけどね。本当にそれは水出しコーヒーでゆっくり落としていくんですよね。半日から1日ぐらいかけて。
それなに、普通のフィルターのあの、うん、じゃあ逆三角形の、
うん、
やつを水でただ出すってことですか。
いや、そういうやつじゃなくて、いや、もう そういうやつじゃないですよ。もう全然もっと大掛かりなやつですね。
はあ、
うん、あの普通のあの三角形のね、ちょっと ロートみたいになってるやつに紙のあのフィルターを入れるって、うん、あれは本当にお湯で落とす、
うん、
あれですよね。
そう、水はそう甘くないってことですか。
そう、あのダッチコーヒーって言われてるやつですね。あの水出しコーヒーって一般的には。コーヒーで引いてもらうとダッチコーヒーとか水出しコーヒーのあれが出てきますけど、結構大掛かりなあれですよ。
ダッチコーヒー、ウィキペディア。
うん。
お湯ではなく水で。
そう。
水出しコーヒーとも言う。何が違うんだ。
時間かかるんですよ、水出しコーヒーなんで。
カフェイン等の刺激成分が少なく、
そう
飲み口が飲み口が良い、深いコクがあり酸味も酸化もしにくい、うん、へえ、そうなんだ。ちなみにどっち好きですか、水出しと。
いや私は普通のあれですね、
お湯の方、
お湯でお湯で落としたコーヒーが好きです。
ふーん、
特にアイスコーヒーを私ほとんど飲まないんですよ。あったかいコーヒーしか飲まないんですよ。
そうなんですか。
うん、
なんで。
いやなんでと言われてもあまり好きじゃないので。
夏でも、でも
アイスコーヒー、ね、もう夏でも、ま
あ、
そうですよね、一般的に、
うん、
ね、夏になるとアイスコーヒーっていう人もいると思うんですけど、
うん、
コーヒーはもう暑いというか温かいコーヒーしか飲みません。
ほー、うん、そうなんだ。
うん、
なんか、うーん、その方が美味しいんですか。
熱いコーヒーの方が美味しいと思います。
あ、うん、そうなんだ、うん、ね、皆さんもどうなんですかね。
どうなんでしょうね。まあその本当にその人のあれに好みによると思いますけど。
うん。うん。どうしてさんは夏になったら水に変わる、はい、アイスコーヒーに変わるって言ってましたよね。
ああ、言ってましたね、
うん。
うん。私はだから夏だろうが冬だろうがもうとにかく熱いコーヒーしか飲みません。コーヒーといえばもう熱いコーヒーですね。
はあ、うん。まあでもそれはの方が体にいいですしね。
そうそうそうそう。で冷たい飲み物だったらもうビールとかね、夏は
あれ変わってきてる、
まあ、いやいやいや夏はやっぱビールでしょ。冷たい飲み物、
冷たい飲み物さ、麦茶じゃないですよね。
まあ麦茶でもいいですよ。
あ、
もちろん麦茶でもジャスミンティーでもいいんですけれど、うん、冷たい飲み物、あとはやっぱりフレッシュジュースとかねカルピスとかは飲みますけど、コーヒーはやっぱりあったかいコーヒーじゃないと。
はあ、なんか珍しいですね。
なんでなんで。
え、なんかコーヒー好きな人は、
うん、
あったかい、あ、冬はあったかいので、うん、夏は普通にアイスコーヒーで、まあ、とりあえずコーヒーがあればいい、
うん、
だと思ってました。
いやいやいや、そこはそれ、そうではないです。
はあ、もうあったかいコーヒーが好きってことですよね。
そうです、そうです。
はあ、いや、勉強になりました。
いや、あまり勉強になる。はい、だと思いますけどね。うん、なんかね、そう、こういう人もいるです。だってなんかアイスコーヒーって昔アイスコーヒーそうですけど、あのあれじゃないですか、なんとなく氷が入れたりすると水っぽくなって、その氷が溶けて水っぽくなっちゃうし、
うんうん、
ね、ガムシロ入れたりとかミルク入れたりしないと飲めないしっていう感じなんで、あんまり好きじゃなかったですね。
ほー、そっか、味が変わっちゃうから、ま
あ、そう
アイスガヤってことですか。
そうなので、だったらもう夏でも我慢してでもあったかいコーヒーとか熱いコーヒーを飲んでました。
あ、まああときっとね、ガンダさんは香りも好きだろうから、あったかい方が香り感じるし、はいはい、
あ、そうそうそう、それもありますよね、うん、それもありますよね、
うん、
うん、
そっか、
うん、まあそういう感じです、
うん、そうですね、
はい、
はい、
はい、猫好きさんはでも冬は冬じゃない、夏は、
はい、
何ですか。まあそもそもコーヒー飲まないからでしょうけど、冷たい飲み物ってやっぱり麦茶とかですか。
いや、飲まれるとしたら麦はちょっと苦手なので。
あ、そうか、ごめんなさい、麦は苦手っておっしゃってましたよね。
なので
だから
緑茶
を冷やして。
そうですね、緑茶か、あ、
はい、
まあ基本常温の水です。
常温の水、
はい、夏は常温、あ、もうどうしてもダメだったら
どうしても飲みたくなったら冷たい水だったり緑茶も飲むけど、うん、基本はお腹に優しくなるべく常温の水を飲むようにしてます。
でもなんか夏にそのぬるい水飲むとまずくないですか。
いや
確かにお腹にはいいですよ、あったかい、あの常温の水の方が。なんかそれこそ水は私はあの冷えてた方が好きですね。氷で冷えてるとか。
まあその体をクールダウンしたいのであれば冷たい方がいいけど、うん、冷たいの飲むとお腹下っちゃうんですよね。
まあいやまあね、うん、ポンポンピーになっちゃいますけどね、お腹痛くなっちゃうんで。
何ですかそのポンポンピーって、う
ん、ポンポンペイン、ポンポンペインって言いません？ポンポンペイン
ポンポンペインって言いませんね、初めて聞きましたね。
ですか、そうですか、失礼しました。お腹痛くなるポンポンペインって
ポンポンペインって言うんですか、うん、
ポンポンポンポンがペインですから、ね、お腹痛いの。
あ
ペインペインって痛いじゃん。ポンポン
ペインになっちゃいますから、うん、そうそう、うん、あまあでもいや本当は冷たいの飲みたいですよ私も。
はいはいはい。
けどそうですね、そうなんか民代を聞き始めてからはなるべくあの冷たいもの飲まないように心がけてます、うん、
いやそれは本当にねいいことだと思いますけどね、体のためにはね。
あとすごく飲みた、はい、冷たいの飲みたくなったらハッカのガムとか食べてから常温の水飲みます。
あ
そしたらめちゃめちゃ冷たく感じます。
ああなるほどなるほど、スースーすると
スースーするから
いやなるほどね。あのでもそっか、でも常温の水飲むぐらいだったら白湯というかあったかい水の方がいいな。
あまあ確かに、うん、夏だいぶ暖かくなったぬるいのは、うんうん、ちょっとあれですけど、
はい、
うんそうですね。あそっか、いやじゃあそうですね、冷たいもの何飲むかって、うんコーラ飲みます。私
あコーラね
うんコーラ飲んじゃいますコーラとかジンジャーエールとかを氷をいっぱい入れてぐるぐるストローで回して炭酸を微炭酸にして飲みます。
あ、なるほど、微炭酸にして飲むわけですね。
はい
私は逆だな、もうジンジャーエールとかは逆にあれ炭酸が入ってるからじゃないですか、辛いから。
あーはいはいはい、あのなんだろう、私体の仕組みがちょっとおかしいのか、うん、そのなんていうのゲップっていうんですか、その、
はいはいはい、
があまりうまく出ない体質なんですよ。なのであ のうまく出ないから、はい、苦しくなるから炭酸が多いと、はい
うん、
なのでビールは、まあ、そんなに炭酸抜かないけど、それ以外の、はいまあ、ジュース的な炭酸の飲み物は基本ちょっとぐるぐるして微炭酸にしてから飲みます。
あなるほど、うん、でも猫耳さん確かあの炭酸水作る機械もお持ちじゃなかったんでしたっけ？
そう思ってる。そう、それ
苦手なのに、なぜ苦手なのにそういう苦手なものばかり持ってるんですか？おかしいな。
違う、それは。でもなんか、うん、あの梅酒とか作ったので、
はいはい、
梅酒をソーダ割りとか、は
い、
したりするのに、
うん、
あの回すじゃないですか。だから微炭酸になるじゃないですか。梅酒にソーダ水入れたなら、
うん、
その水が炭酸になってもちょっと微炭酸になるし、
はい、
炭酸水で肉を煮たりすると肉が柔らかくなったりとかする
のに使
ったりとか、
はいはいはい、
そう、あと洗面器に炭酸水入れて顔をブクブクしたりとかで美白で使ったりとか、うん、そういうなんていうのかな、あの飲むのにももちろん使えますけど、基本ちょっと違う使い方してるかもしれないですね、
は
い、
なるほど、
はい
いやだって梅酒なんかも別にね、炭酸苦手だったら水割りとかロックで飲めばいいような気がするんだけどな。
違う違う違う、炭酸が苦手なんじゃなくて、炭酸は本当はすごい好きなんですよ。好きなんだけどゲップがうまく出ないから、うん、あえてちょっとその炭酸を抜かしてるだけで、炭酸は好きなんですよ。
炭酸自体は好きなんですね。なるほど。
そうそうそうそう。
なるほど。
めんどくさいでしょ。
ちょっとめんどくさいかな。
そうなんですよ。
いや面白いね。
そうね、全然もう訳分かんない話脱線していきましたね。
いやいやいや、まあそれはそれでいいんですけれども、そうか、微炭酸にするのか。
だからなんかゲップとか出そうになると、あの赤ちゃんうまくゲップ出ないから背中ポンポン叩いてあげたりするじゃないですか。うん、
しますよね。
そういう感じで私は自分の胸をなんかポンポンポンポンって叩いてうまく出さないと、
はい、
あの赤ちゃんもうちっちゃいゲロで、うん、チビゲロ的なのが出ちゃうじゃないですか。
はい、はいはいはい。
私も同じこう同じことが現象が起こるんですよ。
はい。なるほど。
ゲップがうまくできないから。
うん、
だから、ちょっと炭酸を抜かすと。けど炭酸は好きと。
うん、いや、ゲップができないっていうのは、ちょっとそれも意外だったんですけどね。
そう、だからそう、男性とかすごいですよね。グブーって、うまくできますもんね。
うん。まあ、あんまりそれ上品なじゃないんだけどね。うん。でも確かに炭酸飲んだ時ってゲップ出ちゃうよね。
出ますね。うん、
うん、
そう、まあ私女の子だからちょっとそういうのよくわかんないですけど。はい、じゃあこんな感じでしょうか。
そうですね、はい、
はい、
ということで今日は、はい、コーヒーの話の続きでヨネピさんのメールを紹介させていただきました。
はい、
はい、ありがとうございました。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。